皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回7回目の放送となります。パーソナリティを務めます柴袋です。普段は沖縄医療生活協同組合まちづくり推進部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。さて、沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。それから今コロナで大変な時期だと思いますが、ラジオでつながり元気を発信できればと思っています。さて、今回は元副看護部長で現在長峰支部の運営委員の嘉数富士子さんに沖縄民主診療所、50周年になりますので、50周年を振り返りながらお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それでは嘉数富士子さん、自己紹介お願いいたします。
はい、嘉数富士子です。現在南城市の大里の方で、私は1944年5月8日に、今でいうゴーヤーの日に生まれています。はい、高校卒業しまして、はい、名古屋の方の看護学校行きました。はいはい、で2年間名古屋の南医療生協の方で勤めていまして、はい、1970年に、はい、沖縄民主診療所作ろうという動きが東京と名古屋でもありまして、はいはい、それで帰ってきました。70年ですね。はい、で民主診療所は復帰後医療生協ということで、現在に至ってますけども、はい、私は2004年に退職して、はい、から二次クリニックのデイサービスに14年間勤務してました。今は地域活動の中、地域支部の中で、はい、皆さんと一緒に活動しています。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、藤子さんのですね、はい、お話伺いましたけど、趣味とかもお聞かせ願いますか。
はい、趣味はですね、よく今はそういうかどうかスクラップ収集って言ってまして、はいはい、たらみんなが古金集めてるのって言われたりしたことあるんですけど、
そのスクラップではないんですね。
はい、私新聞とか雑誌の切り抜き、ね、はいはい、これが趣味というかずっとやってまして、はい、はい、あとは花巡り、はい、庭いじりとか、あと写真、はい、撮るのが好きで、あと食べ歩き、はい、時に俳句川柳を、
俳句川柳
たまに、はいはい、やってます。
なんか幅広いですね。すごいですね。はい、で好きな食べ物とかもちょっと聞かせていただけますかね。
は
い、
好きな食べ物はですね、何でも好きです。
何でも好きです。
でも特に魚類は好きですね。はい、お肉類か魚類を中心に食べてます。はいはい、嫌いなものはないです。
嫌いなものはないですね。はい、なんかアーティストなども、
アーティストはですね、平由紀さんって医療生協の健康まちづくりでも来たんですけど、はいはい、ラテンのね、はい、彼女の方の追っかけをしてまして、
追っかけ、
はい、一回新報ホールで聞いてから、すごく不安になって、はい、それでも彼女の追っかけをずっと沖縄県内でやるときはもうほとんど見てました。
すごいですね。で
その後生協の方に大城副理事長のちょっと、はいはい、知り合いということで健康祭りにもいらしたことあるんですけど、はいはい、その後もいろんなこういう結構地域のね、小さなホールでもやったりしてるので、はい、そういうところにもずっと出かけてまして、はい、今ではずっと電話もし合う友達の関係になってます。
平由紀さんと電話もやり取りして、
はい、彼女は今はもう介護レクで、はい、介護施設に働いてる。
そうなんですね。働いてるんですね。
はい、はい
はい、すごいですね。なんかあと、特技というかもあるというふうに伺ったんですが
特技と言えるかどうかわからないんですけど、友達が言うにあんたの毒が漬物作りじゃないかって言われて、はい、もう何でもとにかく冷蔵庫にあるものをつけて職場に持っていくっていうのをずっとやってましたので、これ特技かなと思うんですけど、はい、好きです、作るのが。はい、
また差し入れもですね、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
あとですね、私が感じるのはお話がね、 すごい上手というか、もうあちこちでゆんたくもしてですねたまにね職場にも顔を出すんですけど、まあ、用事2分ゆんたく2時間というふうな感じでね私は思ってますけどね、まあ、本当におしゃべりがね大好きな藤子さんですね、まあ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっとここで休憩入りますね。
はい、
藤子さんありがとうございます。はいはいはい、また引き続きですね、はい、お話を伺いたいと思うんですけども、
はいはい、
まあ、沖縄民主診療所のですね、はい、まあ、開設当時にいろいろ関わっていると思うんですが、
はい、
開設前のお話などもお聞かせ願いますか。
そうですね、開設前っていうと70年の前に沖縄に民主診療所ってないですので、はい、全国的には、私が名古屋の民主診療所にいる頃は全国的に 8県にまだ空白だったんですよ。それで私はまあそこで2年間働いてきたんですけど、その働く中で沖縄はもうとても医療事情が厳しいと、ですごくアメリカの支配下の中で遅れていると、ぜひ自分もこういう診療所が沖縄にあったらいいなということで思っていまして、ちょうどその頃にまあ沖縄からも診療所をお願いしますって中央の三重の方に行きまして、その話がちょうど出た頃だったんですよ。そしてまあ名古屋中心に島袋先生が所長で決まったので、はい、そこ中心に、まあ、学習会とか、あとはもう山田先生福岡でしたので、はい、福岡とか名古屋とかあと東京とかで沖縄に民主診療を作ろうっていうね、運動が広がっていったんですね。
全国的に
広がって、はいはい、で、まあ、他の他の県のミーレンもみんな応援する形で、はい、広がっていって、そして、まあ、愛知中心に愛知が責任を持って、まあ、島袋先生と私が名古屋にいたので、はいはい、そこ中心に中央からも名古屋が責任を持ってやるようにということで、愛知がね、
はいはい、
進めまして、まあ、2年してちょうど沖縄の方の牧屋初代事務長とも話が あって、それで沖縄でも診療所の施設探しというんですか、はい、そういうのをやってまして、で大体そういうのがもう目処ついた頃で、70年の10月頃本土から5名が赴任してきたんです。
5名で沖縄からは4名ってことですか。
そうそう、赴任してきて、はい、で沖縄から事務長と検査の友さんと、はいはい、あと島間尻雅子さん、はい、赤十字から来まして、あと、事務の中田さん、はい、ということで4名が加わって、まあ、沖縄で9名で、最初は1970年12月はに、はい、会社の時はもう9名でスタートって、は
い、でちょうど本当にね50年前の12月ですよね。
そうです、はいはい、
でスタートは9名でスタートしたということなんですね。はいはいはいはい、ありがとうございます。ちょっとそこでまたもう一度休憩入れたいと思いますね。
FM Naha。Your radio station。
開設前のですねちょっとお話伺ったんですけども、開設前っていうのはいろいろ心もされたかなと思うんですけどね、その辺も少し お聞かせ願いますか。
あんまり皆さん苦労しましたかって言うんですけど、まあ、あの9名でスタートあの職員始まったんですけども、はい、もうあのすごくおんぼろなあの、産婦人科の後だったんですよ、はいはい、でもあの結構古い建物だったので、はい、床もあのキシキシってもうあの歩くたんびにあの床がちょっと揺れるっていうか音がしてて、
キシンで、
そうそう、で患者さんがあのウグイスバリっても名付けていたんですよ、はいはい、もう落ちやしないかっていうようなね、そういうとこでしたけども、
音が鳴るから、
はいはい、
ウグイスバリ
で、私たちもあのもう慣れない手つきで、先生なんかもう壁もうとにかく古いから新しくしようということで、はい、壁にあのペンキ塗って、はい、で私なんかもあの市場で布を買ってきてカーテンを作ってということで、まあ、そういうとこから診療所らしく一応あの出発しようということで、
自分たちでもみんな
手作りで、はいはい、やりました。
はい、ありがとうございます。それであの解説、まあ、直後というかね、解説後のお話もちょっとお聞かせいただけたらと思います。
はい、解説後はですね、まあ、あのこういう沖縄の医療事情なので、はい、すごくたくさんの人が押し寄せるんじゃないかという、まあ、期待も、はい、期待というかそういうのもあったんですけど、はい、まあ、あの記念誌にもあるように、はい、あの最初はもう1人2人って感じで、3日目雨でゼロっていうようなね、そういう状況だったんですけど、だんだんに人づてにね、やっぱりあの診療所が紹介されていく中で、あの結構増えていきましたね。でその時はもうあの復帰前ですので、保険もないから結構あのまあお金が払えないっていうのね、そういう患者さんがいて、もう私たちとしては治療を続けてほしいんだけど、もうある人はね、もう100ドル余りも貯まってたんですよ。それでも私と
支払いが、
はいはいはい、だからもう一度中断したので、はい、またそこのお家行って治療を続けましょうということで、はい、私はマキアさんと一緒に那覇市役所行って、はい、この人の生保の手続きをして治療を継続したと、はい、そういうのがまあ最初の頃、ね、何例かありましたね。
じゃあもうあの診療しながらそういった制度にもつないでいくとか、そう、はいはい、そういった、まあ今でいうケースワーカー的な、
そうです、もう私たち何も知らないけども、結構一人でも患者さん連れて役所行ったことあるからね、はいはい、今でいうもそういう必要にも迫られてね、やったっていうことだと思います。
おそらくね、あのそういった知識はない中で、
そう
もう手探りでっていう感じですよね。
役所の人もね、結構あの優しく対応してくれて、とてもあの時のね、はい、状況も良かったと思いますね。
他にもあのいろんなエピソードなどあれば聞かせてほしいんですけど、
エピソードっていうのか、やっぱり皆さんあの病院にかかったことがないので、まあ、あの時はもう入院すれば治療費が高くて、あの土地を売るっていうようなそういう状況の中でしたので、なかなか病院にかからなくて、まあ、人づてにあの町の中、松尾にあったので、結構市場の人たちとかがあの声かけして伝えられて、あのまあ、患者さんが来るという状況だったんですけどね、はい、あのおしっこの検査もしたことないの人が、もう病院行ったことないので、はいはい、あのもう今おしっこしてきたから、あの他の患者さんに兄さんの分けてちょうだいとかね、
おしっこ
そういうのもありましたし、
自分のおしっこじゃなくて
もうおしっこ出せばいいと思って、であとはもうお薬飲んだことないので座薬っていうのがあって、まあ、今は普通ですけど、はいはい、これも座って飲む薬って書いてあるから座って飲むんだろうと思ったね、こういう失敗とか、はいはい、で先生が診察の時にあの上向いてください、下向いてくださいって言ったら自分の舌を出してあの見てたとかね、もうそういうちょっとなかなか病院かかったことないので、もうそういう事例がもうちょっと今ではまあ懐かしいというのか、はい、そういうことがいくつかありましたね。
結構笑える話ですね。
はい、はい、ありました。
他にもあれですか、あの、まあこの気になる患者さんとかそういったのも結構いらっしゃったと思うんですけど、
はいはい、あのもう気になる患者さんもいっぱいいまして、はい、で結構まあさっきも政府につなげたとか言ったんですけど、うん、そういう方たちをやっぱりあの訪問してね、はい、注射をするっていうのは、はい、そういうことがあの結構何例かありましたね、うん、まあ、往診はもともと那覇市内はほとんどあの午後から往診ということでやってましたけども、はいはい、そういう患者さんとか、あとはもうあの一番残っているのは前立腺、あのおじいちゃん男の人たちの場合前立腺があるおしっこがなかなか出ないんですけど、 これをなかなか病院に行ってなくて、自分がもうあのおしっこが出ないのできついのでね、お箸をね、自分のね、おしっこ出すためにこうお箸を入れて、もう痛い痛いして病院に来たって、もうそのケースなんかも聞いた時に、本当にもうなんとかしないといけないなっていうね、そういうようなもう医療の状況でしたね。
医療自体が大変だったってことですよね。
はい、そうですね。あともあの月山さんってあのいつも記念誌も載るけど 2年生の男の子が往診してますって言ったらお父さん引き連れてきたと、はいはい、で今どこもあの時往診してないので、はい、往診する人あるかなっていうことだったんですけど、はい、私たちがすぐ行ってこの方をもうあの朝昼晩と1日3回最初行ってました、はい、でそれから
往診を3回
もう往診そうそう、はい、であのもう家族にはもうちょっと1週間厳しいかなっていうような状況だったんですよ、はい、もうずっとお家でも病院は退院後そのまま寝たきの状態でいたので、うん、そしたらお母さんはあのもう死亡診断書だけ書いてもらえばいいですというぐらい、はいはい、あの時はもう診断書がないと火葬もできないしということも、うん、親もそれぐらいの気持ちだったんですけど、はいはい、この患者さん
ダメだと思ってたんですね。そうそう、
患者さん の, あのすごくあの意欲があったので息子さんが大きくなるまでは絶対頑張りたいと、うん、結局もうねずっと頑張って、はい、もう最近聞いたんですけど92歳で亡くなられた、
92歳まで、
うん、もうこの子が6年になるまではってぐらいねすごくあの、うん、頭もしっかりした人でしたけど、はいはい、これがもう診療所の最初の頃のね患者さんの、うん、みんなが語り草になってますね、は
い、すごいですね。で92歳行ったら長生き、
そうそうそう、
診療所の、うん、民主診療所のおかげだなっていう感じしますよね。
最後はもうあのあっち浦添の施設で山里先生がほとんどあの、まあ、診療所の近くのホームに入ってたので、はい、関わったっていうことなんで、うん、よかったかなと思ってますけど、
はい、なるほどですね。あとこの米軍の金パンチャーの方もいらっしゃいましたよね、はいはいはいはい、そういった方もちょっとお話聞かせていただけますか。
金パンチャーの人もねあの時はちょうどベトナム戦争が激しくてもうあの普通はねこう今でもうあのすごい硬い機械だったみたいで、はい、あのいくら何分かやったら何分休憩というのがあるんです、それがほとんどなされないぐらいのもやった状況 で、はいはい、で結局この皆さんがどこからかその情報を得て診療所の方にあの診察に来て、でそれからじゃあもうそういう方みんな検診しようということで検診やって、うん、でその中でもちょっと状態がひどい人たちをね、はい、申請して、はい、であの時はもう米軍相手に、はい、なのでこの労災が認められるわけないだろうなっていう話だったんですけど、うんはいはい、実際には労災認定が下りて、うん、沖縄で初めての職業病認定ということが下りたと思いますね、はいはいうんでその方もずっとお箸も持ってない状況でしたのでコップも落とすようなね、はい、それぐらい麻痺してましたから、はい、今度 の, あの大きなミーレの九州のミーレに行って、はい、そこであの治療し て,
治療して、
うんまあ、本人もちろん元気で今も地域の支部で頑張ってますけどね、
はいはい、これも本当にあの診療所がねそういった労災の手続きをしたりとかっていうのでこの方もね救われたのかなって、うん、今でも頑張ってらっしゃいますよね。
はいはい頑張ってます。
はいはい分かりました。ありがとうございます、まあ、ちょっとだけ休憩入れますね、 はい、引き続きですね、はい、藤子さんにお話聞きたいと思うんですけど、
はい、
もっともっとね、いろいろお話聞きたいところなんですが、なかなか時間がですね、限られておりまして、ですね、解説の話もいろいろ伺ったんですけど、解説当時のですね、今現在、豊見城の長峰支部っていう支部で、運営委員ですね、役員されてると思うんですけど、その支部でのですね、活動とかも聞かせていただけたらなと思います。
そうですね、支部の方は、長峰支部の方で月1回の運営委員会がありますけども、はい、あと私の住んでる地域では班がありまして、はい、コロナでちょっと先月も中止になったんですけどね、はいはい、皆さん結構多い時には10名以上集まるので、みんなすごく関心ある組合さんがいるので、はいはい、ぜひやりたいねって、もう次は公民館借りてでもやろうかって班長さんと話したりしてるんですけど、はいはい、結構皆さんいろんな希望があるし、はい、それぜひもうコロナに負けずにいろいろできたらいいかなと思ってまして、
そうですね、
はい、あとはもう今また中断してますけど、健康チェック活動、
はいはい、
私はこれずっと退職してから JA の方と話して、はい、向こうの場所を貸してもらって、もこれもずっと継続だからもう15、6年になると思うんですけど、はい、
店舗を借りてる、
ね、店舗借りて、はいはい、これも退職したらこういう地域の健康チェック活動をやろうということで、赤嶺部長とも相談して、はい、始めまして、はいはい、でもあとボランティア活動っていうか、地域の人でちょっと病院に不安って心配でということで行けれない人がいるんですよ、
はいはい、
この人を 特定検診連れて行ったり、
はいはい、
でまた薬が出たら一緒に行ったりして、はい、すると安心するので、はい、そういうことをやったりとかね、はい、そういうことをやったし、あとまた今生協のボランティア委員会も属していますので、はい、そこの方とか、
はい、
あと飲酒利用委員会、共同病院の、はい、そこにはもう私は地域からのいろんな苦情とか問題が出たらそこで出してるので、
委員会に出して、
はいはいはい、そこでまた解決して、はい、組合者にまた返していくということなので、
はい、
これはもう大事にしてますね、
はいはいはい、じゃあ藤子さんにですね、あと、はい、少しだけ、最後にですね、この医療生協を活動してのですね、先輩として後輩などに激励とか何か一言でもあればと思いますけど、お願いします。
そうですね、皆さん地域も職員も頑張っていらっしゃるんですけども、
はい、
やっぱり医療生協は地域の組合員さんで組織なので、はい、職員も組合員、地域も組合員ということで、やっぱり地域職場ではなかなか忙しくて大変なんですけど、やっぱり地域を皆さんを大事にして、
はい、
組合員さんを大事にしていくと、やっぱり組合員さん自身も力を貸してくれるし、
はい、
でそれがまた医療生協の発展にもつながっていくので、
はい、
ぜひそういう意味では結構忙しい中でも地域のいろんな活動にもまた職員も参加して、組合員さんと一緒になってやれば、また医療生協の活動が余計に広がっていくんじゃないかなということでは、ぜひそういうことをしてほしいなっていうね、
職員も一緒に行動ということですね、
はい、希望は持ってます。
わ、はいはい、かりました、私からも皆さんに伝えたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
また休憩入りますね。本日はですね、かかず藤子元副看護部長ですねにお話を伺いました、沖縄民主診療所の、50年になるところとかですね、支部活動のお話を伺いました。もともとですねお話を伺いたかったんですけども、ちょっと時間が来てしまいましたので、これで終わりたいと思います、 今日はですね、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
これをもちまして、沖縄医療生協虹の広場をですね終了したいと思います。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部、098-850-9004 までお願いいたします。次回はですね、沖縄共同病院の小児科の安藤美恵先生をお招きして感染症などのお話をですね伺いたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。